九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠はルリアン、武田彩人。
長崎県長崎市、かつてヨーロッパから伝わった日本のガラス発祥の地で、現代のビードロ吹きとして活躍するグラスブロワー。戦後に途絶えた長崎ガラスをよみがえらせた工房に生まれ、体験教室などを通して長崎ガラスの裾野を広げる活動にも尽力する武田さんのその轍。彼がこれまで歩んできた道に、成瀬薫と
原村優作、
そして私俵万智が迫ります。
The Path Taken、 その轍。
武田さんは小さい時からこのガラスの仕事を目指されようと思ってたんですか？はい、
全く考えてなかったですね。
あ、そうですか、はい、お父様が仕事でされてるのに。
そうなんですよ、はい、で父は会社員ってみんなに言ってましたもんね。ガラス屋っていうのを隠してたんですよ。なんかガラスがなんかすごい恥ずかしかったんですよね、うん、サラリーマンですってずっと言ってました本当に。
その武田さんがどのようなきっかけで、はい、じゃあ気持ちが変わったんでしょう。
僕予備校時代にですね、勉強せずにルリアンでバイトしてたんですよ。でその時に初めてその近くで溶けたガラスから物ができるっていうのを見てですね、その時に本当にすごい衝撃を受けたんですよ。本当すごいって思って、インパクトがですね、すごかったんですよ。あのガラス屋の息子なのにそんなにまじまじと見たことがなかったっていうのも問題なんですけど、それでその時初めて見て、もう一気に掴まれましたね。
はい、一気に
もうスッと吸い込まれました、はい、ちょっと遅かったんですけどね、はい。
お父様は何か後を継いでほしいみたいなことっていうのはなかったんですか？
一切ないですね、はい、あのうちは一言も言わないし、はい、何もないです。
そうですか、は
い、だからもう本当にそういうプレッシャーとかも全然なくてですね、好きなようにやってくれって言ったからガラスが好きなのでやりだしたんですよ。
じゃあもう本当ご自身の内なるタイミングでこの道にという、
は
い、ことですか。
そうですね、はい、まあ、すごいものを見て、
はい、原さん、小さい頃はガラスを避けてたなんてちょっと意外ですね。
そうですね、ただのお父様がやっぱ偉大というか、長崎ビードロの復元に成功したということですごく注目されたそうなんですね、と周りが将来はお父さんの後を継ぐよね継ぐよねっていうプレッシャーをかけてきたみたいで、なんかそのことがちょっとね子供心に避けるっていう感じになったみたいですね。
でもそんな武田さんを一瞬でガラスの世界に入ろうと思わせる魅力はこうガラスにあったんですね。
そうですね、だから本当にガラスそのものの魅力がやっぱり彼をこの場所に今置いてるんだなと思いましたし、私もやっぱりそばで見てて、あ、すごい作る過程っていうのはなんかダイナミックで素敵でしたね。自分が作ろうと思うかはちょっとまた別かなとは思ったんですけれども、あと今武田さんがルリアンでそのガラス作りの体験教室をされてるのは、やっぱりご自身がそのガラスに興味を持ったきっかけというか、その作る過程を見たり体験したりしてほしいという思いがとても強いようです。ルリアンに就職してからっていうのはどういった道を歩んでこられたんですか？
はい、3年間雑用しかさせてもらえませんでした。
はい、あ、そうですか、はい、厳しいですね。
はい、まあ、でもそれがですね本当に役に立ってるというかですね、何でもできるようになってるので、不適されたこともあったんですけど、今となればよかったなと思いますね。はい、
息子だからといって特別扱いはないと。
そうですね、もうそうするとやっぱまずいのは分かるんですよ、やっぱり入った時も先輩方ちょっとやっぱ距離があったんですよね。やっぱ息子だからって言って、まあそうだと思うんですけど、強く言えない、僕に言うなら自分でやるっていうパターンだったんですよね。だけど僕も積極的にそうやってやりたがらない仕事やってると先輩も心開いてくれて、いろいろガラスを教えてくださるようになったし、その雑用をしててよかったなっていうのがあるんですよね、はい、今はですね。
まあ、いろんな雑用もされながら、はい、技術というのはどんな感じで磨いてこられたんでしょう？は
い、一番最初の入り口が竿回しというのがあるんですよ。本当に 3,4 年かかるって言われているものなんですけど、それは触れば触るだけ上手くなるんですよ。だからまずはその竿を家に持って帰ってずっと回してましたね。はい、息子だからといって技術はやらなきゃ上手くならないので、本当にですね、
あ、それはそうだ、
絶対にそうなんですよ。
その一方でやはり工房の家に生まれたっていうメリットみたいなこともありました？
まずですね、全国的にも工房に入ること自体が難しいんですよ。何もできない人がパッと入れる職場ではないんですね。即戦力を求めるのが一番なんですよ。だからそこで何もできない僕を置いてくれたのはすごく感謝してますし、父がもう日本のガラス工芸初期の人なので、父の師匠とかビッグネームがすごい多いんですけど、そういう方々に直接言葉をいただけたっていうのは大きいですね。それはもう僕が息子だから以外にはないんですよ。そういうのも感謝してますね。
それは宝物ですね。
本当そうですね、はい。
田原さん、息子だからとか二代目だからという甘えが許されないのはまさに職人の世界って感じですよね。
そうですね、まあ、本当息子だから自動的にうまいっていうことにはならないわけで、やはりそこはきっちり技術を磨かなくてはいけない、ただ一方でやはりこの工房に生まれたっていうその環境、そのメリットっていうのかな、なんかすごくこうそれをおごらずに素直に受け取っておられるっていうか、そういうお人柄も感じました。
そう、もうこれで硬くなった感じがちょっと分かると思うんですよ、
はい、
はい、もう冷めてるんですよ、はい、大丈夫です。これ以上触ると割れるんですよ。
ガラスでも本当カチッっていう硬いイメージしかなかったので、なんかふわんふわんしてて、はい、びっくりですね。これは
しかもすぐ冷めますからね、
はいはい、そうそうそう、もうコクコクとなんか感じが変わっていくので、
はい、そうなんですよ、はい、だからそれに合わせてその触り方とかもあるんですよ。で転がし方とかもですね、重たいですよね、結構ですね。
なんでそんな爽やかでいられるんですか。
何時でもやってますからね、
はい、先ほど私もガラス作りを体験させていただいたんですけれども、はい、このルリアンではこれまで何人ぐらい体験されてるんでしょう。
約6万人です。
そんなに多くの人が、
はいはい、お子さんから80歳の方まで、はい、幅広くですね。一番興奮したって方もいらっしゃいますね。このドキドキがすごかったっていう、はい、
そうですね、もう予想以上でした。でもそれで本当にガラスファンが、はい、裾野が広がる感じですね。
そうですね、広がっていけばと思っております。はい、
でもこうやって指導するのってすごく大変じゃないですか、
はい、やっぱり火傷がですね怖いんですよ、はい、
危険もあるし、はい、手間暇もかかるし、それをあえてここまでどうしてされるんでしょう、
はい、そうですね、やっぱりそのガラスを知ってもらうには体験っていうのが一番だなと思ってるんですね。でこのガラスのまあ良さだったり難しさだったりご自身でこうやっていただいて少しでも知ってもらうための入り口にしてます。
入り口に、はい、これまでいろんな人が体験をしてきたと思うんですけれど、はい、何か印象に残ってる人とかいらっしゃいます？
はい、80歳を超えたおばあちゃんがですね、私できるかなって言ってこう来られてチャレンジされたんですよね、吹きガラス体験。でその中でドキドキしながら一つのものができて、で感想が今まで一番生きてきた中で緊張したっておっしゃられたんですよ。で
それぐら
い、そうなんですよ。あ、まあ、そういうガラスを触る体験なんかなかなかありませんし、はい、ご自身でされてその難しさだったり怖さを体験されて、ただまあ80年の中で一番っていうのがですねびっくりしたんですよ。それでもやっぱりすごい喜んでいただいたので、はあ、よかったですね、
はい、私も今まで生きてきた中で一番くらい緊張したかも。
田原さん、ガラス作り体験かなりなんかおっかなびっくりでしたけど、
いや本当にもうドキドキでした。でも普通ガラス作り体験っていうとね、ちょっと拭いてみるとか、うんうん、そういう簡単なところしかほとんどやらせてくれないと思うんですけれども、本当に1から10まで、だから自分がこの竿を回してる手を止めたら、ガラスの塊が下に落ちちゃうんだなって思うと本当に緊張しましたね。
ちなみにどんなガラスが完成したんですか？
割と初心者の割に欲張ってグラスでこう泡も入れたり、ちょっと細いガラスを巻いてみたり、口元を飲みやすいようにくびれさせてみたりという感じで、あ、これ多分ねテレビで紹介されると思うので、ぜひ私の作ったグラスを見てほしいです。でも本当ね、お礼の手紙とかもいっぱい工房に貼られていて、やっぱ皆さん一つ一つ素晴らしい体験を持ち帰ってるんだなっていうのを思いましたね。
いや、それにしても武田さんは何より自分が感動したガラスの魅力を多くの人に知ってもらおうと、そのガラスに触れる体験を大事にしてるんですね。
本当そうだと思いました。6万人近くっていうことですから、やっぱり生中のねことではできないと思いますし、そこにガラスへの深い愛情を感じましたね。もうなんていうか全体を通してこうガラスっ で刻々と変化していく、その一瞬を永遠に閉じ込める形に残すというのがガラスのお仕事だっていうことを今回改めて感じました。武田さんはあの、はい、吹きガラスのご専門ですけれども、はいはい、これから何か他の技法に挑戦してみたいっていうようなことありますか？
はい、やはりですね、そのステンドグラスを見てきてますので、ステンドグラスも上手くなりたいなっていうのはあります。
その全然違うものですか？
はい、もう本当にそもそも技法が違いますので、全く違うジャンルなのでまた一からっていう感じなんですけどね。ただその吹きガラスで作ったものをステンドグラスで使えるんですよ。吹きガラスをこうプーと吹くじゃないですか、吹いたものをコップをですね、例えば全部広げると皿になるんですよ。でその皿をステンドグラスにはめ込むことができるんですよ、板状にすると。でそうやって作るステンドグラスもあるんですよ、ね。だから僕は吹きをマスターしてるんで、そこに行けるっていうのが
強みです、ね、
大きいんですよ。はい、そうなんですよ。
じゃあこれからまだまだいろいろ挑戦は続きそうですね、はい、
そうですね、もう長い道なんですけど楽しいので。